こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。はい。今日はポッドキャストということで、最近ちょっと思ったことなんかを話させていただこうかなと思っています。今日もよろしくお願いします。はい。LINE の公式ですね。今2つあるんですけど、英語を学びたいっていう人たちのための LINE の公式と、あと英語のコーチになりたいっていう人たちのための LINE の公式ですね。で、登録いただくと、30分無料でおしゃべりというのを今プレゼントさせていただいています。そこで、ちょっと思ったことがあったので、今日はそれをシェアします。はい。英語学習、英語力を上げていきたいと思った時に、きっといろんな人から話を聞くと思うと思うんですね。で、英語力の高い人とか、資格試験に強い人とか、まあ、いろんな人がいると思うんですよ。で、その時お話しした人が、普通は、あれをやりなさい、これをやりなさいっていうアドバイスをたくさんしてきますよねっていうお話をしてました。で、私それはしないので、ちょっとびっくりしたという話です。はい。で、英語力が高い人って、自分がやってうまくいったやり方、自分がやってうまくいった教材というのを、人にも勧めます。勧めがちかなと思います。まあ、当然なんですけどね。で、それで効果が出たんですもん。はい。なんですけど、それって、自分にも合うとは限らないですよ。まあ、何でもそうですよね。私がもう挫折しまくっているこうダイエットもそうですけど、ダイエットこういう方法でうまくいきました。で、その人のやり方を真似してみる。で、自分がうまくいくとは限らないですよ。まあ、やってみないとわかんないっていうところもあるんですけどね。でも自分に合うかわからないなって、ちょっと疑問に思いながら始めるのってちょっとしんどいですよね。うん。なので、私、皆さんに、英語コーチング来てくださる皆さんにあ、言ってるんですけど、自分が心地いいと思えることから始めるっていうのはすごく大切だなと思っています。はい。私の場合結構耳優位なので、リスニングとかの方が、スコアが出やすいタイプなんですね。で、普段の情報収集も耳からすることが多くって、ラジオとか、ポッドキャストとかを聞くことが、自分にとって心地いいです。なので、私の学習の中心は耳です。でも、一方で、視覚、目から入ってくる情報で整理していくのがすごく得意です。その方が心地いいですっていう方ももちろんいるんですよね。そういう人だったら、英文の記事を読むとか、多読をするとか、視覚から情報を入れていくっていうのも勉強方法の一つとしていいと思います。その辺って、しっかりお話をしてみないとわかんないし、意外にご本人が気づいてなかったりするんですよね。自分がどういう勉強方法をしているのが心地いいのかっていうことに。なんでかっていうと、今までは日本の英語教育ってティーチングがメインだったので、このやり方がいいから、このやり方をやりなさい。こうやって学びなさいっていうのが全部指示されてきたと思うんですよ。それはもう中学校で英語を学び始めるっていうところからそうですよね。これを覚えなさい。これをやりなさい。だけど、まあ、私たち大人が英語をやり直すっていう時になったら、私はその人が心地いいと思えるやり方からやっていくのがいいと思います。じゃないと辛い。とにかく続かない。ですね。で、英語学習。私、一応大学院出まして、TESOLって言って、英語教授法って呼ばれるもののマスターを取ってきたんですけど、そこで、何を学んだかっていうのは、英語学習に王道はないっていうことを学んできたって自分の中で思ってます。もっと細かいこととか、たくさん授業を取ったりとか、アサイメントやったりしたんですけど、一番大きなことはそこだったかなと思います。だって、英語、この方法で勉強したら、絶対にうまくなれます。英語話せるようになれますっていうのがあったら、こんなに英語学習で苦労してる人は世界中にいないじゃないですか。そう。ってことはですよ、王道はないんですよ。誰がやってもうまくいくなんていう方法はないんです。はい。ここ大事ですよね。そうすると、じゃあ自分がどの方法だったら続けられるのか、または、 最初の一歩を踏み出せるのかっていうところを考えていくのがすごく大事になってくると思っています。その最初の一歩がどんな学習方法だったら心地よく始められるのかというところは初回コーチングで一緒にね探っていくっていうことをしています。じゃあその上で、じゃあここからやっていきましょうってことですね。でもですよ、じゃあずっとそれでいいのかっていうとそんなことはなくって、1ヶ月とか2ヶ月とか学習の基礎っていうところができてきたら、今度はやっぱりやりたくないことをやらなきゃいけないっていうフェーズも来るんですよね。やりたいことだけを勉強していて、それで英語ができるようにならなかったですよね。うん。皆さん。はい。私もそうですね。なんだろうな。映画とか見るの好きなんで、よく見るんですけど、それだけじゃ伸びていかないんですよ。うん、音読好きなんですけど、読みやすいものをずっと音読していくっていうだけでは伸びていかないんです。ああ、この勉強を避けてきたなって思うものがあると思うんですけど、そこが実は英語力アップのあなたにとってのポイントだったりします。私の場合は英検一級っていうのチャレンジがまさにそれでした。語彙を覚えていくっていうのが自分の中ではものすごく避けたいものだったので、でも英検一級ってもう語彙が半端ないんですね。もう、っていう超マニアックな語彙しか出てこないので、それをひたすら覚えていく。辛いんですよ。やりたくないんだけれども、やっぱりそこをあえてチャレンジすることで英語力が上がっていくっていうところだったかなと思います。はい。なので、まあ今日何が言いたいかっていうと、一番初めは心地よいところからスタートを切るんです。まずは始めてみるんです。自分にとってやりやすいところっていうのを探していくんです。で、ちょっと始めていって、ある程度リズムがついてきたとか、全体像が見えてきたってなったら、もっともっと英語を話せるようになりたいですよね。そしたら、あえて避けてきた勉強法だったり、あえて避けてきた学習に今度は移行していきます。で、そうなった時にやっぱしんどいんですよ。辛いんですよ。続かないんですよね。で、一人だとやっぱ難しいので、英語コーチとかプロに一緒に伴走してもらうっていうのもありだし、あとはスタディプラスとか、この辺のね、ツールはまたご紹介しますけど、英語の学習仲間を作っていく。同じ教材を使っている仲間だったりとか、同じ目標を持って日々頑張っている仲間を作って、一人じゃないっていう状態を作っていくっていうのが、学習を継続するためにはすごく大切になってきます。はい。ということで、ちょっとポッドキャストもね、更新の頻度を上げていきたいなと思っているので、英語学習にヒントになることとか、あとコーチングのこととか、いろいろお話ししていきたいと思いますので、よろしかったら、iPhone だったら、ポッドキャストっていうアプリがあるはずなので、そこでサブスクライブ、購読っていうのを押していただけると、すごく嬉しいです。耳だけなので、何かやりながらとか、気軽に聞いてみてくださいね。はい。では、今日もありがとうございました。また、失礼します。